2016年を迎えました。先日のクリスマスとこの新年の節目の時は、私ども小金井緑町教会にとって大変大きな意味を持っています。教会としても50年の時を歩んできた節目の時、私たちは新しい一年の始まりであると同時に、第二巡目の新しい50年の一巡りへと歩み出す時であることを共に心に刻みたいと思います。50年という一サイクルは、本日のレビ記25章に定められておりますヨベルの年と言われているものとぴったりと符合いたします。創世記一章の天地創造の記事で、七日目に主なる神は休まれ安息日をとして定められたという規定を覚えておられる方も多いと思います。七日目を安息日として休む。それが日本にも明治以来西欧のシステムとして導入されて定着してきていると言えるでありましょう。人は七日目に仕事を休んで安息しなければならない。そこで言われている安息とは、神の御前に立って自分自身を振り返り、そしてそこに見出される自分を、神がいかに慈しんでいてくださるかを知ることによって得ることができます。すなわち、神の御前で礼拝を守ることこそ安息の根本にあるものであります。ただゴロゴロして体を休ませたり、趣味やレジャーで楽しく過ごすことではありません。神の前に立って自分の存在そのものに対してよしという言葉をいただいてこそ、様々な困難があふれるこの世の道のりを前に向かって進んでいく力が与えられてきます。ですから、苦しい時に礼拝に出られなくなる事情をよくよく察しながらも、だからこそ礼拝を共にしたいと願う。安息とは何か、理屈の答えではなく、自分の生活が伴った答えを私たちは幾度となく追い求めていかなければならないでしょう。一度は答えを見出したと思っても、おそらく新たな試練が襲いかかってくる中で、それでも安息なのかということを自らに問われ、それに答えていかなければなりません。安息の時が7という数字に表されて出てくる天地創造ですが、これは実は大きな、もっと大きなサイクルでも出てきます。7年に一度安息の年というものが定められています。それが今日読んでいただいた前のところ、レビ記25章の初めのところに記されています。そこでは主に土地に対する安息を与えるということで、種まきと収穫をしないということが定められています。農業に 携わっている方々ならおそらく深く実感されると思いますけれども、田や畑をずっと同じ作物で収穫し続けていく中で、それなりに肥料を加えていっても痩せていってしまう。時に休ませる、あるいは違う種類のものに変える、そういう工夫をしておいでだと思います。この聖書のはるか彼方の古い古い古代の時代から、神はイスラエルのために与えた土地に対しても七年に一度安息を与えるべしと定められているのです。この安息の年を七回数えた、すなわち七七四十九、49年の次の年、50年目がヨベルの年とされています。ヨベルの年は、お羊の角を鳴り響かせるということで、その角のことをヨベルというそうです。この50年に1回訪れるヨベルの年には、主に3つのすることが定められています。一つは、全住民の解放の宣言をするというものです。今では奴隷制ではもちろんないわけですけれども、この聖書の時代には、戦争によって奴隷になるものもありますが、借金の方に、いわゆる身売りをして、奴隷の身分にならなければならないケースがありました。このような人々が、この50年に一度のヨベルの年には、すべて解放されるというのです。二つ目は、安息の年と同じく、種をまくことも収穫することもしてはならないというもの。そして三つ目は、所有地の返却を受けると、聖書に記されています。土地の売買がなされたりする、あるいは何かの借金の担保に土地を入れる、そういう場合、ヨベルの年にその土地をすべて所有者に返却するように。ですから土地を売買したり貸し借りするときにも、50年のヨベルの年には全部戻すという前提で値段を決めていくんだそうです。ですから土地の相場というものが、不動産に関わっている方はきっといろんな事情が今この世ではあるでしょうけれども、聖書の中ではヨベルの年を基準にして、あと何年あるからこの土地はいくら、という数え方をしていたようであります。このように三つの定めをヨベルの年に課しておりますが、これは人間の私利私欲によって、例えば土地をめぐって買い占めをしていく、そして土地を基盤とした富を独占しないようにというシステムであるとも言われます。これらの掟の根本には次の言葉があります。25章17節、あなたの神を恐れなさい。私はあなたたちの神、主だからである。そしてもう一つ、23節に、土地は私のものであり、あなたたちは私の土地に起立し、滞在するものに過ぎない。ここにも、あなたたちと言われている人も、この土地も、土地から出てくる産物も、すべてそもそも神の所有であると言っているのです。すなわち、存在の根拠、基盤は神にあるんだということに アーメンと誠にしかりと言って、そしてその御前にひれ伏すことこそ神を恐れることであります。そこには何か肩に力が入ったように、何でも自力で自分の努力で人生を切り開いて勝ち組となり、いわゆるアメリカンドリームではありませんけども、そういう夢を勝ち取るのだという生き方の対極にあるものです。神を恐れる生き方。神を恐れるということは、自分を取り巻く事情が良い時にも悪い時にも変わることがない根本的な安息を得ているということです。ヨベルの年に、すべてのものを一旦全部神にお返しし、リセットする。経済学的に富の偏在を抑制し、より平等な状態を作るシステムとも言われますが、本来の意味、意図する ところは、神への恐れであります。その恐れこそが、安息のもとです。ここを見落として、単なるシステムとするならば、それは相対化されて別なシステム、やり方があってもいいということになるでしょう。そういう意図でこの掟は与えられているのではなく、神への恐れと安息を節目ごとにきちんと持っていくことこそ、人として幸いに生きる、そして社会そのものが健全に生きていく根本原理であるということを教えているのです。さて、この旧約聖書にあるヨベルの年の定め、私たちにとってはどのような意味があるのでしょう。理屈だけ、ヨベルの年というものはそういうものであったのだと過去形で知識として覚えておくものでしょうか。私たちはユダヤの民のように修行の地を持っていませんし、安息の年を守っているわけでもない。いや、もっと言えば安息日も、本来は金曜日の日没から土曜日の日没でありますが、そこで仕事を休んで礼拝を守っているわけでもない。旧約聖書の律法の定めをどれも守っていないようであります。しかし、私たちは毎週日曜日にこのように礼拝を守る。それは、主イエス・キリストが復活された日だからであります。その日こそ、究極の安息を与えられる節目の時。死に勝利して蘇られた日、そこに何度も何度も生贄を捧げなければいけないようなことに終止符が打たれ、すべての安息をめぐる定めも、この復活の出来事のこの一点に完結していった。旧約聖書をも聖典とし、神の言葉としながら、何故に律法を守らないのかと問われることに対し、私たちは明確に答えなければならない。キリストの十字架によって、全く罪の許し、贖罪が与えられ、それは同時に死に勝利する復活の命となって我らに与えられた。その出来事こそ神との関係を全く新たにし、リセットという表現がふさわしいか、ややおぼつきませんが、全く新しく生き始める。それが主の復活の出来事の中にある。だから、我々は旧約の律法の最終的にたどり着いた帰着点としての復活の日、主の日に礼拝を守る。そこに神を恐れ、 自分を作り、この世界を作り、そして愚かにも傲慢にもそれを忘れて神に背いた罪を、御子の命の代償をもって許し、そして復活の命に生かしてくださる原点に、いつも立ち返り、そこに安息をいただく。この決定的な安息をいただくときは、私たちにとっていつなのか。今日のコリント書の御言葉は言います。私たちはまた、神の協力者としてあなた方に進めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけませんと。神からいただいた恵み。それはキリストイエスにある全く罪の許しと永遠の命。それを与えられる決定的な時は、実は洗礼の時です。それは契約として与えられており、その有効性がいつも宣言され続けてきています。だから、洗礼を受けた後、大きな罪を犯してしまったとしても、キリストの十字架の許しはそれさえも許し抜き、そして今もあなたの存在によしと言ってくださる。だから今や恵みの時、今こそ救いの日と言える。くれぐれも、この作り主なるお方を差し置いて、よしと言われていることに自分で勝手にいなと決めつけることをしてはならない。それこそ傲慢の極みであります。また、よしということを言われることを疑うなかれ、神の御前に立たせていただいている恵みの事実に、罪の歴史とともにそれを上回る恵みの歴史に目を向けよ。恵みをしっかりと受け取って、それに応えて、私たちも言おう。この奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えず、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示すと。この世にあって、一キリスト者として信仰にあって生きていこう、恵みに応えていこうとするときに、独善的になり、結果的にはそれで非難され、争いに発展するようなことがないように、謙遜に、そして究極的には神に仕える技として、すべてのことを行うようにしていこう。その実を示そうではないか。殉教にあっても、逆境にあっても、貧しくとも、あるいは飛んでいようとも、変わることのない安息が私たちの根底に入れられてあるのだからであります。今や恵みの時、今こそ救いの日、神からいただいた恵みを無駄にせず、主にあって、たとえどん底でも、神がよしと言ってくださるところにある安息を根拠とし、したたかに生き、恵みに応えて生きよ。これが今日の御言葉から聞く言葉であります。